皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
野遊びの一人一人に母の声。野遊びの一人一人に母の声。橋本英治。
暖かくなって子どもたちは友達と野原に遊びに行っているんですね。ご飯ですよというお母さんの声が聞こえてくるようです。こんな時、一人減り、また一人と最後の一人になった時は寂しいですよね。
そうでしたね。
はい。
さて、春という言葉は冬が去って万物が晴れやかに明ける様子を表しているという説もあります。立春、薄いを過ぎてもうすぐ啓蟄ですね。
21世紀の啓蟄ですね。でも難しい感じですよね。
そうですね。啓蟄の啓は手紙を書く時の背景の啓ですが、開くと訓読みします。さて、何を開くのでしょう。
その手がかりになるのが啓蟄の蟄ですね。この漢字よく見ると昆虫の虫がついていますよね。
目の付けどころがいいですね。この漢字の武士は虫です、
はい、
財津さんは虫は好きですか。
今はそれほど好きではないんですが、小さな頃はよく虫捕りをしたり、あと蝶々を観察したりしていました。
そうですか、
はい、
ではその虫たちは冬の間はどうしてるんでしょう。
土の中や落ち葉の間に隠れたりとか、さなぎで冬を越したりしてますよね。
そうですね、
はい、
冬の寒さをしのぐためにそれぞれの虫が工夫しながら暖かい春を待っていますね。その様子を表したのがこの蟄なんです。
なるほど。つまり冬ごもりを表しているんですね。
その通り。ですから冬ごもりを終えて土の中から虫たちが出てきて、春だよと教えてくれる季節になった、うん、ということですね、
はい、
この虫にはトカゲやヘビなどの生き物も含まれてるんですよ、
昔虫には広い意味があったんですね。
そうですね。漢字ができた遠い遠い昔は今のようにしっかりした分類ができていなかったので、似たようなものは全部同じところに、例えばカメやトカゲなどの爬虫類もヘビも虫の仲間だと思ってたんでしょうね。
漢字一つとってもいろんな歴史が見えてきますね。でもやっぱり私、ヘビは苦手です。できれば会いたくない生き物です。
確かに、冬ごもりを終えたヘビに山の中でばったりと出くわしたらぎょっとしてしまいますよね。
道子先生、啓蟄の次の21世紀はもう春分の日になっていますよね。
そうですね、はい、昨年冬至の話をしましたが、
はい、
太陽の日の出日の入りがちょうど真東と真西になる日が春分の日です。
私もあの話がきっかけで太陽の日の出日の入りの方角を気にするようになりました。
あらあら、
冬至の頃に比べると太陽の位置も随分変わってきましたよね。
そうですね、太陽の位置からだんだん春が近づいていることがわかりますね。
ではここで音楽をお届けします。嵐で君の歌。
ところで財津さんは七十二候って聞いたことがありますか。
確か21世紀をさらに細かく分けて季節を表した言葉ですね。
そうですね。昔の人は七十二候、つまり1年365日を約5日ごとに季節の移り変わりを表しているんです。
道子先生、昔の人は本当に季節の移り変わりに敏感だったんですね。でもどうしてそこまで季節を意識していたんでしょうか。
産業革命以降、文明の発達は目まぐるしいですが、日本でも長い間農耕社会、つまり畑や田んぼが中心でしたね。
はい、確かに。
そうするといつ頃から田起こしをすればいいかな、田植えはいつ頃になるかなとか、今年は雨や風はどうなんだろうというようなことが重要事項だったわけですね。
あ、なるほど。
だから日本の啓蟄の七十二候の始め、つまり一番目は、巣ごもり虫戸を開く 次が桃初めて咲く、最後がナムシ蝶となるとなっています。ナムシとは青虫のことです。
季節が誰にでも分かるようになっているんですね。でも美智子先生、日本のとおっしゃいましたね。
もともとですね、はい、中国の黄河流域の季節に合わせたものだったの。それを日本に合わせて作ったんです。
そうだったんですね。ナムシ蝶となる、モンシロチョウももうすぐ飛び始めるんですね。皆さんも今年初めてモンシロチョウを見た時には啓蟄のことを思い出してくださいね。それではスバルインフォメーションです。スバルの新学年は3月の進級準備講座でスタートします。今入学すると入学金は全学年とも無料、そして新小学6年生から新中学3年生は授業料無料の特典もあります。また3月10日日曜日は春のスクーリング早割特典の締め切り日です。スバルの教室にお急ぎください。それでは
また来週。